田優の人事放送局。有名企業の人事にズバリ聞く。年間約500社を訪問し続けている人事のスペシャリストであり、シンガーソングライターとしても活躍する楠田優が、有名企業の人事を招いて、企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組は株式会社マネジメントサービスセンター、日本オラクル株式会社、ビジネスコーチ株式会社、株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします。
はい、楠田優の人事放送局。有名企業の人事にズバリ聞く、パーソナリティの楠田優です。皆さんこんにちは。今日も東京港区の外苑前にある日本オラクル14階の会議室から、番組をお送りします。今日もですね、大きなテーマでダイバーシティ推進の取り組みですが、今日第2回目は働き方改革のための各社の取り組みについてお話をお聞きしたいと思ってます。さあ、じゃあ早速ですけど、赤津さん、オラクルさんではこのテーマ、はい、どんな形で取り組み始めていらっしゃいますか？
はい、もともと IT 企業ですので、生産性の向上っていうところはですね、はい、追求をしていたんですけれども、はい、今年から新しいキーワードができまして。
新しいキーワード何でしょう？
はい、100人力っていうことなんですね。
100人力、
ちょっとすごい和風なんですけれども ね、
和風だね。
はい、何かっていうとですね、うん、例えば2人でやってた仕事が1人でできるようになるとかね。はい、でそれを、まあ、例えば100人でやってたことが1人でできるようになるとか。
それはまたすごいな。
ね、それが100人力ってことですよね。
それが100人力ってことですね、
はい、
確かにね。
で IT とかシステムの世界では、まあ、それが可能なんですよね。
IT の世界で可能なの？
はい、例えば100人がやってたような仕事を1人でするとかですね、
はい、
今まで何ヶ月かかってたものを、まあ、1時間でするとかですね、まあ、そういうのが可能なわけですよね。
生産性の向上っていうか働き方改革だな、
は
い、それは。
で、まあ、もともとその本業の部分ではそれは可能なんですけれども、うん、働く私たち社員の中でもですね、まあ、そういう改革をしていこうということで、うん、一つはですね、やっぱり無駄ってあるわけですよ ね。なので、まあ、無駄を省くっていうところ、うんうん、それから、まあ、二つ目はイノベーションですよね、うん、なので、まあ、イノベーションを起こしていきましょうと、うん、まあ、その二つをですね、大きな目的に働き方改革っていうのを始めました。
100人力っていうのは、言葉はどなたがお作りになったんですか？
社長です。
社長、
はい。
オラクルさんってこういう言葉作るのすごい上手だなって思うんです
け
ど、これがやっぱ社長なんですか？
はい、やはり社長はそのタレントがあると思いますね。
本当ですね。
はい、ミッション85っていうね、1回目で、はい、お伝えしたのも社長ですし。
でも分かりやすいですよね、はい、それ
ですね。
それで先ほど無駄っておっしゃってたけど、
はい、
無駄をどういった形で働いてる方が見つけるというか、
今ですね、
具体的にどんな、はい、活動されてますか？
ものすごくシンプルで、今日自分はどういう時間の使い方をしたかっていうですね、ログを取ってもらうんですね。
ログ、
はい、何時から何時まで何をしたっていうことですね。でそれをまあ1週間つけていただきます。そうするとその合計時間で、まあ、例えばその40時間なのか、まあ、何時間なのかっていうトータルの時間が出ます。でプラスですね、会議に何時間使ったとか、
なるほど、
あるいは営業の人であれば営業の、まあ、中核業務ですよね、うん、に何時間使ったとか、うん、あるいはその事務処理に何時間使ったとか、うん、まあ、そういうものが出てきます。
出てくる、
はい、でそれぞれの業務にですね ABC っていうふうにつけてもらいまして、
何が
A はですね、その自分の本務であると、うん、最も重要度高いよっていうのが A ですね。
なるほど。
で、ナイストゥハブ、まあ、やればいいんだけどっていうのが B ですね。
なるほど。
で C は削除できるっていう、まあ、でも削除できるというけれども、やっぱりまあそのなんていうんですかね、重要度は低いんだけれどもやらなきゃいけないってのありますよね。
ありますね。
はい、まあ、なのでこれゼロにはできないんですけども、はい、まあ、重要度が低いものと ABC っていうふうにつけていただいて、で ABC それぞれやっぱりまあ圧縮することはできると思います。
なるほど、
はい、で限りなく A のジョブを自分の働いてる時間の中で割合を大きくするという活動を、はい、始めております。システムでやってんだ。あ、それはアナログでやって
るの。
はい、何時から何時まで自分はどういうふうに働いたっていうのは、まあね、例えばスケジューラーとかには入れてもらいましたけども。
あ、そういうことね、
はい、
そうやって皆さん一人一人はなんか変わってきますか？
そうですね、データダイエットじゃないですけども、まあ、まずは自分がどういうふうに時間使ってるかっていうことを見るとですね、ちょっと愕然としますよね。
え、
自分の中核業務に5割以上使ってると思ったけどそうじゃなかったとかですね、はい、まあ、なので自覚っていうところから始まると思います。
自分自身を棚卸しするんだ。 それすごいね。
そうですね。で次にやっぱり意外に多いのが会議ですよね。
会議、
はい、でまあ、いろんな重要な会議っていうのはあるんですけども、あのやり方によってはもっと効果的にできると思われますよね。なので、まあ、事前に宿題やっていくとか、あるいは事前にアジェンダ決めるとかですね。
なるほど。
あと割り振られた時間、あの1時間の中で最初の10分はあの赤津さんねとか、次の20分は誰さんねっていうふうに決まってますよね。
なるほど、
はい、だからその細かい仕切りをオーバーしない、あの仕切りになったらチンチンチンって鳴らしてですね、もう赤津さんの時間終わったよっていう、
は
い、そういうふうにしないとズルズルしちゃうんですね。はい、
なるほど。
っていうこととかですね、まあ、そういうそのちょっとした工夫を入れるっていうところもありますし、まあ、これからなんですけども、もっと大きなところ、部全体とかですね、会社全体で取り組まないと、はい、あの難しいものなんかも出てくると思いますので、これからじゃあそれを出してですね、じゃあどれを優先的に取り組んでいくかみたいなことをしていく予定です。
はい、なるほど。楽しみですねこれは。
はい、
ありがとうございます。いわゆるその働き方の改革を多分していくときっていうのは、社員の方たちにね、いろんなメッセージだとかをしていかないといけないと思うんですけども、セブンイレブンジャパンさんでは何かね、はい、セミナーをたくさんやってらっしゃると思うんですけど、
はい、
その辺のご紹介いただけますか。
はい、セブンイレブンジャパンという一事業プラス、セブンアイ・ホールディングスというところで、私ども働き方改革、またダイバーシティを進めて。
これまたセブンアイ・ホールディングス全体だと社員って何人ぐらいいらっしゃるの。
今ですね、まあ、社員、まあ、正社員ですね、はい、プラス、まあ、パートタイマーの方も含めますと8万4000人。
8万4000人、
はい、という状況になっております。
すごい雇用創出してる会社なんだね。すごいな。ありがとうございます、
はい、
その方たちに何かメッセージというかセミナーというのを取り組んでらっしゃるわけですね。
そうですね、はい、8万4000人と私もちょっとびっくりしてるところもあるんですが、あのグループ全体で進めていこうというところでは、はいはい、ホールディングスが旗振りをして、まあ、様々なセミナーを進めてきております。
どんな特徴のあるセミナーをされてますか。
そうですね、一番実は社内の中で大きな反響があるのが、うん、ダイバーシティマネジメントセミナーというものです。
マネジメントセミナー、
はい、あのいわゆる管理職向けのセミナーというのを、管理職が出てくるんだね、はい、あの2014年からスタートしておりまして、うん、まあ、これはあの先ほどのオラクルさんのお話にもありました通り、はい、マネジメント管理職側の意識を変えていく、はい、ということのきっかけ作りのセミナーになります。
ちょっとなんか内容聞きたいんだけど、全部話せないんだろうけど具体的にどういうことをやるの。
例えばですね、あの多くはですね、社外の方に来ていただきまして、うんうん、まあ、いろんなこう外的刺激を受けるという場になります。つい先日行いましたテーマとしては、はい、残業ゼロが全てを解決するというテーマで、社内であの過去最高の動員数でした。
最高の動員数、これすごいね。
まあ、の会社としても生産性を上げた仕事をしていこうというところがある中で、やはりその見える残業という時間を落としながら、きちんと、うん、まあ、数値を維持していく、まあ、上げていくというための秘訣を学ぼうというようなセミナーでございまして、うん、まあ、一人一人担当者レベルで上げていくというのはもちろんなんですが、うん、まあ、そこにおいてやはり管理職のマネジメントであったり、働きかけコミュニケーションというのが不可欠であるというところで、こういったセミナーをやっておりまして、うん、はい、過去11回開催して3500名ぐらいの、
3500人受けた、はい、
管理職が受講をしたと。
その人数受けると相当なんか変わりそうだね。
そうですね、少しずつ、やはりあの
1人が1時間残業をやめたらやめたら3500時間だもんなみたいな。
そうですね、そうですね、はい、大きなインパクトになるかと思いますが、
ね、すごいな、
はい、やったり、まあ、あの女性管理職のセミナー、まあ、ネットワーク作りというもの、うん、コミュニティを作ってみたりですとか、うん、まあ、様々な形で本業だけではなくて、はい、このマネジメントの仕方という部分でのセミナーを開催している、うん、
開催している
、はい、
なるほどね、そうやっぱやり続けることがやっぱ重要なんだろうね。
そうですね、うん、はい、おかげさまで今のところ続いております。
はい、はい、ありがとうございます。それでは同じ質問になりますけど、札幌ビールさんではいかがですか。
はい、弊社では、まあ、働き方の改革っていうと大きく、まあ、2つあるのかなっていうふうに捉えてます。はい、1つはあの日々の働く時間をいかに、まあ、効率的にしていくのかっていう意味での働き方改革、うんうん、
はい、
でもう1つは社会人人生というか会社人生、長きに、まあ、渡って、まあ、働き方をどう改革していくのかという、その2つの視点があると思ってます。うんうんうん、最初のこの日常の業務の改革っていうような意味では、先ほどオラクルさん さんからもお話ありましたが、弊社もあの営業担当者のですね、はい、あの何時から何時までどんな仕事にどれぐらいの時間をかけたんだっていうようなものをこうデータ化しまして、う
ん、やってるんだ。
そうなんですね。これまたあの手作業で
手作業で手作業がいいのかねこれは。
いやあの、うん、管理側が結構大変なので、うん、ね、これシステム化したいなと思ってるんですが、うん、ただそうするとやはりおっしゃられてたような会議の時間が非常に長いねとか、
はい、やっぱ長いんだ。
そうですね、営業で、まあ、外に出る時間が多くあってほしいにもかかわらず、うん、やっぱり内勤の時間が非常に多いとか、あ、まあ、そういうまあ発見がありまして。
なるほど。
隣の部署との比較とかですね、同じ業態をこう担当している部署との比較とか、
なるほど、
そういったことをする中で、うん、あの変えれるところを変えていこうというようなまあ取り組みをしています。で、あの社会人人生というか、あの会社人生の長きにわたって見た場合の働き方を変えるという意味では、はい、弊社の中であの一つ NR 制度、
NR 制度、
はい、というものを入れました。あの N がナショナル型、
あ、ナショナルね、
はい、で R がリージョナル型、
リージョナル、ね、
はい、というものです。地域、ね、地域です、うん、あの弊社の場合あのいわゆるこう総合コース、うん、総合職っていうのは全国転勤イコールでして、うん、まあ、一般職と言われるコースは、はい、ブロックが固定だというようなことになってました、うん、はい、ただ実際問題こう蓋を開けてみると、うん、働くこう長いキャリアの中で育児期であったりとか、う
ん、介護期とか、
おっしゃる通りですね、うん、そういった中で少しこの期間だけはブロックを固定して働きたいというようなまあケースが出てきていたり、あるいはブロック固定の一般職という、こう枠に縛られてしまって、本当はこう総合コースの仕事をしたいんだけれども、
あの
コースが邪魔をしていると、それをまあ意識面に含めてまあ邪魔をしているといったようなところがありまして、まあこういったことをまあ解決していきたいという中で、まあこの NR というものを入れました。まさに去年から、
去年から2016年から
入れ始めた。
どうですか、
実際ですね、上げていただいているのは非常に我々としてもですね嬉しいところですね。
嬉しいけど、でも管理するの大変だねそれ。
まあそうですね、ただやりがいを持って働きたいと思ってコースを転換したいと言ってた方々が現実的に変えれるというふうに思ってエントリーしていただいたっていうのはとても嬉しいですね。
それは女性だけですか。
いや、男性も女性もです。はい、
そうですよね、はい、あ、それはでもいいね。
非常にあの我々としても実際にこのコースを転換した人がこの新しいコースで活躍できるまあサポートをこれからもちょっとやっていきたいなというふうに思っているところですね。
その制度を導入したときに、
はい、
上司は結構、はい、みたいになっちゃうんじゃないかなっていうふうに素朴に思ったんだけど、
ま、どうだろう。あの上司もですね、まあ、ブロックを固定した中でむしろ今までと元総合コースだった人間は仕事は一切変わらないので、
あ、そうかそうか、
そこはあの意欲的にまあ取り組んでいただくところは変わらないですし、うん、まあ、事務コースだったものがまあ総合コースに変わることによって、うん、よりチャレンジングな仕事をあの担ってもらえるというところではプラスかなと思ってます。
面白いですね。
そうですね。
なんか赤地さん、今の取り組みに対して何かご意見ありますか、はい、質問でもいいです。はい、
私たちもそのワークアットエブリウェアっていうのをやってまして、やっぱりそのどこで働くかっていうのは結構ライフイベントを抱えている方にとっては大事なことだと思うんですね、うん、まあ、育児の方、介護の方、
ね、
はい、うん、あるいはなんかその育児介護はないけれども今日はちょっと用事があるとかね、うん、っていう方にも対応することができるとすごくやっぱりフレキシビリティが上がりますし社員満足上がるんですよね、うん、で私たちはワークアットエブリウェアっていうのは2002年からやってまして、
そんな前からやってんの、
はい、実はそんな昔からやってるんです。
それすごいね、
会社に来なくても、
ね、この言葉ね、はい、これはグローバルやってるの、
これはですね、グローバルですね。
あ、そうじゃないんだな。
はい、これはあの、うん、社長就任前からございまして、はい、でもまあグローバルでやってますけども、はい、あのこれをが起こったのは日本のイニシアティブですね。
日本からなんだ、
はい、
これすごいね、
はい、育児をしている、まあ、方々がですね、まあ、ある部門に多くいてカスタマーサポートサービスっていう部門に多くいたんですけども、はい、そこの部門っていうのは、まあ、電話でお客様のいろんなご質問とかですね、うん、お問い合わせにお答えするという、あの、部門なんです、
はい、
ですからシステムが整っていてお客様の情報が見ることができればですね、別にそれは会社じゃなくてもいいんですね、
う
ん、
あ、確かに、
はい、うん、っていう、まあ、環境をですね自宅に整えまして、はい、セキュリティとそのデータを提供するっていうですね環境を整えれば、うん、同じ9時5時であったとしても例えばその会社に行くっていう時間がなくなるわけですね。
そうだね、
そうすると通勤の往復2時間 っていうのがまあ楽になりますし、
通勤時間
なるね、はい、それからまあ物を持ったりとかですね、まあ、そういうその肉体的な疲労っていうのもなくなりますし、うんまあ、非常に高評価だったんです。でプラスですね、うん、あのよく会社に行かないとあいつは本当に家で仕事してんのかなとかね、うんうん、いう人が
人はいる
必ずいるんですけども、あの見える化したんですよね、うん、それは何かっていうと、そのお客様からの問い合わせに対して、まあ、あの何件答えたか、うん、件数が分かります。
なるほど。
それからお客様からの評価ですね、うん、あの質で、あのまあ三つ星みたいな感じで、三つ星、二つ星、一つ星みたいな、
それいいな、
まあ、評価が分かりますので、
CS を維持しようとして
る、はい、質と量がもうあのどこにいても誰でも見れるんです。
なるほど。
っていうことは、家にいるからサボってるとかそういうことがあの言えなくなりますよね。
なるほどね、
はい、
なるほどね。
なので、まあ、そういうその成果を見える化して、でセキュリティをまあどこにいてもっていう形にすればですね、まあ、弊社の場合どこでもやっていただける業務っていうのが意外にあるなと、
ある、
はい、
なるほど、
いうことに気づきましてですね、でそれを始めました。で2つ最初はやってたんですね、
はい、
そういうその育児であるとか何か事情がある方に対しては、うん、週何日までやってくださいと、
はい、
離れていても例えばその翻訳のクオリティであるとか、
あ、そうかそうか、
はい、
それでね、
っていうのが、まあ、あの担保できますので、
あ、
はい、っていうあの形でやっているもの。それから2つ目はですね、うん、そういうその理由がなくても、うん、私やりたいわっていう時にですね、ワークアットホーム、ワークアットエブリウェアをやっていただくものと、うん、A と B と2つあるんです。
なるほど。
で、あのその後者の方ですね、は週に1回1日2日ですかねっていうふうに決めてやっております。
なるほど、
はい、
素晴らしいな。それ吉田さん、今の話聞いてていかがでした？
いや、先進的で非常に素晴らしいなと思いますね。まあ、育児であったり、まあ、個別の事情を抱えてっていう方に対してこういった策を入れていくっていう方法はあろうかと思うんですが、まあ、弊社まだまだできていないんですけれども、うん、
はい、
そうじゃない方でも自分の働き方をおそらく1週間であったり1ヶ月であったりトータルであの自分でスケジューリングを立てながら進めていくことができ、
うんうんうん、
かつご自宅の通勤を負荷であったり、またそういった負荷が取れた時間をまた別のものに費やしたりということですよね、
はい、
自己啓発も含めできるっていう部分は非常にあの素敵な制度だな、制度と言っていいのか分かりませんけれど取り組みだなと思います。
なるほど。札幌さんいかがですか、今の吉田さん話聞いてて。
あの弊社の中にもですね、こういったあの仕組み自体はあるんですね。
仕組み自体は在宅勤務とか、
在宅勤務と言われるようなものですね。おうおう。でただまあ月に4回とか、まあ、こういろんな制限はかけてます、うん、ただ理由は問わないという枠組みにはなってるんですが、実はあの利用率というところで見るとまだまだかなというふうに思ってるんですが、うん、御社の中でこの枠組みがうまく皆さんこう使えているポイントってどこら辺にあるっていうふうに思ってらっしゃいますか？
そうですね、弊社では2500人いますけれども、2000人以上がですねこれを使ってるんですね、はい、はい、
使ってる人がマジョリティなんだ、
はい、使ってる人がマジョリティ
なのかと思った、
はい、
すごいね。
でただあの使う回数は例えば月に1回とか年に3回とかね、まあ、そういう人もいますけれども、うん、まあ、こういうことをやっていたおかげで、あの地震であるとか台風であるとか、まあ、あのコース寸断されてこれない時ありますよね。
なるほど。
まあ、それの時にあのその業務の BCP っていうんですか、
うん、
まあ、いざという時のリバイバルプランっていうのが、うん、まあ、あのすぐに作動できるんですね。
なるほど、
はい、っていうメリットは非常にありました。で、まあ、なぜこういう
の、それやっぱ2002年からやってるからそこまで来たのかな、
うん、そうですね、まあ、あのいろんなノウハウがあるということはあるかと思います、
うん、
でおそらくできない業務っていうのはですねそんなにないと思うんですね。例えば社長の秘書であるとか、これはもう本当に出社する必要はありますけれども、うん、このジョブは自宅でできるんだっけっていうことを考えたときにですね、あんまりできないっていうジョブはないと思うんです、
うん、
ただそのマネージャーが業務を出すときに対面でいつも集まれっていきなりミーティングをしますとかね、
うん、
まあ、そういう場合は、うん、あの
それはできないで、
はい、ね、しづらいと
そういうのが好きなマネージャーもいるから
はい、ジョブというよりはそういうその連絡の仕方だったりとか、うん、あの情報の共有の仕方だったりとか、うん、っていうあのミーティングのリズムだったりとかっていうところに、まあ、原因があるなっていうふうに思いまして、
うん、もうこのビルいらないねあそんなことはそれはダメなんじゃない
コラボレーションで、
はい、なるほど。
なので、来るときは逆にコラボレートしてほしいですし、
うん、
で来ないときは
来たときはね、
はい、
来たときはだから前回のようなあのコミュニケーション一生懸命やるってこと、
そうですね、はい、
合わせてやってるってことだよね、
うん、
それをやっぱやってないとみんななんか喋らない社員が増えちゃうね、
そうですよね、
うん、
なのでメリハリつけて、うん、まあ、お家でやるときはもう本当に集中してやるのがいい業務ありますよね、うん、間違っちゃいけないデータのエントリー業務とか、うん、あるいは翻訳の業務であるとか、うん、企画を考える業務であるとか、うん、だからその営業であったとしてもその在宅はできると思いますし、うん、っていうことを、まあ、いろんな職種でチャレンジしてもらって、うん、まあ、ダメなところはそのレポート上げてもらって、うん、こんなことだからちょっとやりづらいよとかですね、うん、っていうのをしてもらったらやっぱりそのマネージャーが目の前にいる方が安心できるっていう声が多かったんですね、
うんうんうん、それはそうだね
じゃあ目の前にいなくても安心できるのは何って言ってチャットを立ち上げてもらって、うん、で何かその聞きたいちょっとっていう時はそのチャットに呼びかけてもらうとかですね、うん、ですると、まあ、あの即レス返ってきますので、うん、あ大丈夫なのねとかですね、うん、あとは、まあ、なんていうんですかカメラ付きの電話会議っていうのもできますし赤津さん今日元気なのって言った時に、まあ、あの自分の顔も映して
どこでもできる
よね、はい、ドキュメントも映してと、はい、
だから出張中の人も会議出れるってこと
ですね。そうですねもちろんですね、
はい、赤津さん自身もそういった形で疲れてるの
やってます、はい、
やってんの、はい、でも一番最初のことを思い出してほしいんですけど一番最初にそれ使おうと思った時、はい、結構なんかドキドキしませんでした。
そうですね、
もう忘れちゃった。
別な理由もありましてグローバルの会社なので、うん、あの本社との電話会議とかですねあのこういうカメラを使った会議っていうのがしょっちゅうやってますので
アメリカとの会議あるからね、はい、なのでそういうのがもう普通になっちゃってるんだね、うんうん、そうです、はい、
なので日本の方とも、まあ、こういう機器を使ってコミュニケートする、うん、であの地方の方もいますよね、うん、で毎回毎回東京に出張していただくっていうのもちょっと不経済ですし、うんうんまあ、だからこういうビデオカンファレンスでつなぐっていうのはわりかし日常的なので
日常的ですよね、うん、僕もよくオラクルさんと電話会議とかってよくねえ、はい普通にこうありますよね会議があるから来てくださいとかって来るんだけど2人しかいないぞみたいな
そうですね
他みんな電話出てくるってあれみたいな、うん、
この間ベンダーさんと電話会議したんですよね、うん、ある急ぎの業務だったのでベンダーさんになんかこういうことなんですけどって伺いますよとか言ってたらもう1週間とか経ってしまうので、うん、いやいや伺わなくていいんでもう明日会議しましょうみたいな
お
はい、
なるほどね、まあ、だからそういう IT っていうかねそういうものを使いこなしていくっていうことも重要だし、うんはい、一方で前回みたいにやっぱコミュニケーションということはやっぱり相変わらずやっぱアナログでやっていくと、はい、
そうですねそういうそれこそ大人の文化祭とかね
大人の文化祭とかね生身の人間同士が向かい合って喋るっていう、はい、そっちとセットでやるっていうのはこれ、
ね、
肝だねこれね吉田さんどうですか今聞いてて
弊社は実は直接のコミュニケーションを非常に重要に、
うん、そうだよねだって全8000人会うとかって
そうです
前回もおっしゃってたし
8000人会うというのと、うん、実は昨日今日明日もなんですけれども、はい、全国からですね2500人ぐらいの社員が一斉に
それまあもうずっとやってるやつでしょ
そうなんですよ
有名ですよね
そうですね会議がありまして、うん、朝からこう全国のいろんな好事例であったりこれからの
今もやってるんだそれ
そうなんですよ
すごい
今日もやってましたし明日が2500人規模のダイレクトコミュニケーションがありますのでそういった意味ではダイレクトのコミュニケーション非常に強いと思ってるんですが
それは強いよね
一方で今、うん、オラクルさんの話にあったような、うん、うまく IT を活用していくっていうところが、うん、まだまだ弊社においては大きな課題ですね、うん、この両輪がうまく稼働していくと、うん、もっともっと働き方の改革っていうのは、う
んなるほどね、
弊社においても進むのかなと思いますね。おっしゃる通り
だね。吉田さんも赤津さんの会社ぜひロールモデルだよこれ
そうです私多分そのシステムを初めて導入するとドキドキすると異常にカメラに反応してすると思います
そうなんだ、はい、面白いな美濃さん今の話聞いてていかがですか
いやそうですね仕組みはあっても結局使ってもらえないと意味がないなっていうところをちょっと実感していたのでいかにこう組織のまあ運営上のこう不安に思っているところをこう取り除けるような運用面での工夫をするのかっていうあたりは非常にこう管理職も安心するいいきっかけ作りになるのかなっていうことをすごく感じました、うん、はい、ありがとうございます。
赤さんにもねその運用ですけども最初はそんなたくさんの方使ってなかったんだろうけど、はい、何がきっかけだったんだろうね皆さんが使うようになったのは
最初ですね産休から復帰された方が使いたいよということで、うん、
まずそこからね
はいそこからですね、うん、でそれを半年ぐらいやってもらって、まあ、もちろんですねそういうその、在宅勤務っていう働き方はそれも前まではなかったので、はい、どうしても成功させたいと、うん、だけどやっぱりその育児と両立ってなかなか大変なわけですよね、うん、でパフォーマンスを落とさずにむしろ上げながらライフも、うん、両立させるっていうためにすごく一生懸命いろんな仕組みを考えてくれたんですよ絶対成功させるぞっていう、うん、だから そういう意識の高いチームがパイロットをしてくれて、いいこと悪いこと、それから全社展開においてはこういうこと考えた方がいいよっていうのをですね、うん、もう青写真っていうんですか、うん、を作ってくれたっていうのがすごく大きいと思います。
なるほど
で、うん、そこがものすごく成功したので、はい、そこの部門だけじゃなくて、うん、もっと多くの部門がそのベネフィットに預かれるはずだっていうふうになって、うん、その半年後からはですね全社展開になりました、
うんうん、はい、なるほど、うん、ありがとうございます。少し話題を変えてね、皆さんの会社で男性の育児休暇ってどのぐらい取ってるのかなっていうのをぜひ教えていただきたいんですけども、美濃さんいかがですか、札幌さんでは。
そうですね、弊社の場合大体2割ぐらいの男性が、
2割の方がもう、は
い、取ってますね、
育児休暇を取る。
そうですね、ただ長期ではないですね、弊社の場合1週間有給休暇の扱いになってまして、はい、
なるほど、
まあ、その期間は取るというようなケースは多いです。ただもともとはほぼほぼ取らない文化でしたので、
もともと取らない文化、
そうですね、
そのもともと取らない文化を取るようにした時の、はい、何かこうきっかけって何だったんですか。
実はですね、人事部長からの、
人事部長からの、
はい、育児休職の勧めなるメールを、うん、この子供が生まれた男性社員と、うん、はい、それからその上司、うん、それからその事業上の総務部門に、うん、まあ、メールを発信するという仕掛けをですね、
あ、やってんの、
単純なんですが、やっんですね、
いつから。
これこそ3年4年になるかと思いますね。そうするとですね、本当は取ってみたかったという男性従業員がですね、
う
ん、上司にも来てますし、
そうだね、
進めと言ってきてますので、うん、取っていいですかという話が出てき、うん、それを我々人事部門も育児日記をですね、うん、書いてもらって、うん、積極的にまあちょっと SF に、あ、 SF っていう、 こう社内のネットワークですね、
あるのね、
はい、にこうアップをして皆さんに
共有してんだ、
はい、共有するっていうような こうことをしていくと、実は営業でも取れそうだとか、取ってみたいで、うん、取ってみた人がすごく良かったという反応がこうだんだんこうサイクルが回ってきたっていうようなところかなと思ってます。
最初はね、上司の方びっくりするけどね、
そうですね、
いなくなっちゃうのみたいなでもみんな社員に対して優しいんだね、札幌ビルさんは。
そうですね、人がいいという表現はよく
人がいいんだ
される会社かもしれませんね。ただこの育児休職を一番最初に取ったのが男性の管理職だったんですね、
うん、休職というか休暇ね、
休暇ですね、うん、はい、うん、その男性管理職が営業部門で取ったというのがやはり大きかったかなと。
営業部門の男性管理職が取ったの、
はい、そうですね、
それはすごいね、
ここは歯車が回る一つ大きなきっかけになったんじゃないかなと思います、
ね、はい、それは素晴らしいな、ありがとうございます。セブンイレブンジャパンさんではいかがですか、同じ質問です、
はい、
男性の育児休暇です。
はい、弊社におきましても育児休業という、まあ、休職というのはまだまだ進めてはいるものの数としては少ないんですが、はい、2015年から育児休暇というものを制度導入いたしまして、はい、まあ、男性の育児参加の促進というのを目的で新たな制度を導入しております、うんうんうん、
はい、
昨年でその取得者でいくと400名ぐらいですので。
400名が取ってんの。
そうですね、数でいくと
すごいね、
まあ、1日から5日までいろんな取り方あるんですけれども、いずれにしても先ほどの三郎さんと同じように、うん、取ってみたかったとか、
あ、やっぱりそうなんだ、
導入時期は非常に、うん、ちょっと卒園の時期と重なるタイミングで制度導入しましたので。
なるほど、あ、うまいね、それ。
どうしようかと迷ってた人たちが、うん、ならばちょっと先取ってみようということで
卒園式に行けるぞって。
そうですね、なので弊社においても、一番最初に育児休暇を申請してきたものがですね、うん、商品本部といっても私どもでも営業部門なんですけれども、はい、そこの管理職、
管理職、あ、札幌さんと一緒じゃないですか。
一緒です、ね、取りまして、今も意気揚々と自分がナンバトップだとトップいうふうに
あ、それ素晴らしいね。
言ってますね。そうですね、育児休暇はそれでいろんなこう取り方であったり、いまだにこう取っていいの、どうやったら取れるのとか、何に使っていいのみたいな初歩的な質問もありますので、それを分かりやすくまとめたガイドブックを作ってみたりですとか、あとはセミナーですね、こう育免推進プログラムというやっておりまして、まあ、例えば育児の仕方ですね、であったり育児をする男性社員のマネジメントの仕方であったりまあ、なんかそういった形でいろんな テーマごとに
丁寧にやってるね。
そうですね。なので、まあ、男性の育児参画がないと女性の活躍っていうのもなかなか進まないというところもありますので、女性だけではなくて男性の育児参加というのも今一生懸命進めていってるところですね、
うん、なるほどね。ありがとうございます。最後に赤津さん、はい、お二方の話を聞いていてどうですか？
素晴らしいですよね、うん、やっぱりまあそういう形で生き長く続けていくっていうのがすごく大事かなっていうふうに思います
ね。
で、あとまあその取られる方っていうのはお二人目のお子さんがいる方以外はですね初めて取るんですよね。だから制度としてはもう5年前からやってますとかそういうことであったとしても、多分申請する方は初めて申請するからすごいドキドキされてるんだと思うんですよね、まあ、だからやっぱりそのイクメンセミナーとか管理職セミナーとかっていうのは息長く続けていかないとダメだなっていうふうに弊社でも思っています。はい、
オラクルさんも男性の育児休暇は結構取ってらっしゃる？
そうですね、休暇という意味では、まあ、結構必要な方は取っています。はい、で休業っていうところまで行きますと、うん、まあ、数名ですかね。
あ、また数名なんだ。
はい、
外資系さんでもそうなん
です
ね。
何ヶ月単位で取るっていうのが休業っていうのの意味するところですので、そうだね、まあ、そこまで思い切って取るっていうのもですね、うん、まあ、やっぱりそのご家族の間の業務分担、業務分担っていうんですかね、役割分担っていうのも終わりでしょうし、
うん、そうだね、
はい、なので、まあ、こちらからプッシュすることではないんですけれども、
なかなかできないけどね、それはね、はい、
まあ、でも数名出てるっていうのは、まあ、いい傾向かなっていうふうに思います、うん、はい、
はい、そうですか。どうもありがとうございます。それではちょうど時間になりましたので、今日の番組は終わりたいと思います。最後に、ゲストの方をご紹介して終わります。セブンイレブンジャパンの吉田さん、札幌ビールの美濃さん、それから日本オラクルの赤津さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお話はいかがでしたか？楠田優の輝け飛び出せグローバル人材とともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。 HR プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。この番組は企業の人材戦略、人材育成のプロフェッショナルカンパニー、株式会社マネジメントサービスセンター、先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社、人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社、企業の人材採用支援、キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたしました。それでは来週もお楽しみに。英語ができないからって